不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。スタジオには、オフィス関西の西田さん、前田プランニングオフィスの前田さん、お二方に来ていただいております。このコーナーは年内最後でございます。
そうですね、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お二人はね、この後はアキアネットの、ね、月末のコーナーまでお付き合いはもちろんありますけれども、はい、コーナーとしては、不動産相続の相談窓口は年内最後ということになります。ということでちょっと取りまとめですが、前田さん、この1年はいかがでございました？はいはい、
そうですね、私ね、スタート1月1日はかなり京都の伏見稲荷なんですよ。で帰ってきまして7日くらいから仕事始めて、一番最初前かな、宅建協会の新年会かな、決まっててやっていくんですけど、はい、そのずっとも1年間通じて、あのほぼほぼ相続の話ですとか、で特にやっぱりね、こう不動産相続なんですよね。
はい、
で他の方で相続関係の相談やってるか聞いてると、不動産って冠がついてないので、争い事であるとか、遺言書どうするかとかっていうのが非常に多いんですけども、
はい、
で我々の場合は不動産相続相談窓口っていう形でやってるものですから、はい、勢いその、まあ、相続は相続なんだけども、じゃあその不動産をどうすればいいかっていう、その圧倒的にですね、はい、
いやとにかくこの1年間私は本屋さんに行って立ち読みするのが趣味の一つなんですが買えよってねあらゆる週刊誌、一時期はね男性週刊誌だけだったんですよ、
はい、
今は女性週刊誌も含めて、はい、うん、世に出ている週刊誌のほとんど、漫画週刊誌以外のほとんどが健康、それから相続で年金、この3種類が出ていない週刊誌はありません。女性誌もかなりページを割いて扱ってます、はい、すごいですね、やっぱり。
そうですね、
それだけやっぱりこの、はい、皆さん興味があるってこと、ね、載せれば売れるってことですからね、は
い、タクトって出しちゃいますよね、あれもそうなんですよね、あれ記事書いたことありますけども、タクトさんからなんか取材来て記事出しますかって話してるときに、いやタクトさんだからカフェの紹介ばっかりじゃないのって言ったらそうじゃなくて就活特集やりますけど、タクトに就活特集やるの、
やっぱりね、タクトも購買年齢層が高くなってるんですよ、はい
はい、なるほどね、
はいはい、ですので、まあ、自分自身というよりも親のことについて考えなきゃいけないという人たちも結構おられるわけですから。
そうですね、
だって50代になったらもう親が80代じゃないですか、
はい、
ってことはもう考えなきゃいけない、
はい、
で60代になると今度は自分のことも入ってくるっていう、
でね、最近の傾向としてね、年齢がどんどん高くなってきてるんですよ。今日も電話入ったんですけども、それから民生委員の方から代わりに電話入ったんですけどね、おばあちゃん90いくつのおばあちゃんが施設に入って、家をねもういらないから売れないかって話なんですけど、おばあちゃん大丈夫ですかね、認知症大丈夫ですかねって言って、うん、いや元気ですよって、ね、元気なんです90過ぎても。で90代くらいで元気な方ってたくさんいらっしゃいますし、
はいはい、
前のイメージからいきましたら80代ぐらいでもう本当になんか認知症になられてる方とか病院入りっぱなしってイメージあったんですけど、
はい、
90ぐらいでも本当にもう元気っていう方はいっぱいいらっしゃいますし、
だってうちの亡くなったかみさんのお父さんが93で亡くなりましたけど、
はいはいはい、
亡くなる1ヶ月前まで普通に高齢者アパートで普通に暮らして、
うん、そうですね、
はい、一緒に飯食いに行きゃ、うん、私より寿司も肉も余計に食う、
うんうんう
ん、なんだこいつはと思うぐらい、うんうん、いくつまで生きるかやろうと思ってましたもん、
う
ん、
そうですね、
本当に元気でした。
こっちもね93歳の方かな、途中売ったんですよ。で本人格全く問題なし、お一人なんで、まあ、そういう施設入ってらっしゃるんですけども、元気ですかって言ってな、悪いが根性だけやっちゃーとか言ってね
口も達者でねいや分かります分かります、
本当にねしっかりされてましたよ、
いや本当うちのその亡くなったお父さんだって施設行って運動するわけですよ、で帰りに靴履かしてもらうんだけど、その履かしてもらうっていうのがもう嫌なもんだから、これは自分で履くとかって言って、一応強い口調を言うわけですよ、で強い口調で言った瞬間にその
係の方の肩叩きながら、うん、ごめんね強く言っちゃってみたいなこのジジイはもうしっかりしとるなと、うん、コーナー取り混ぜてやってるなっていう、うん、でそういう方々は確かに本当に増えました、
うんうん、
ね、そういうのはありがたいことだよね。
そうですね、はい、
年取ってお元気なのはこれ一番いいことですから、
うん、はい、で大切なことは今日本の中でその財産っていうのがほぼほぼそのお年寄りが持ってるわけですよ何兆円もっとあるんですかね、何十兆円っていうんですかね、あるわけですよ。
私と思ってないですからね、
でそれをうまく次の代に引き継いでいかなければいけないんですけども、それがたまたまキャッシュであれば何とか引き継いできるんですけども、はい、不動産になってしまった場合にあのロスになるのがあるんですよね、どうしてもね。でそれがロスにならないようにじゃあどういうふうに手を打っていくかとか、はい、ロスになるものであればもう本当にもう最初からもうロスにしてしまうとか、はい、あの覚悟必要っていうのはありますしね、
はい、富山県はだって不動産で相続っていうケースは本当に多いですからね、
はい、いやもう圧倒的に多いですよね、はい、で今年やってる中で本当に多かったんですけども、あのマイナス200万っていうのが2つでしょ、それからもう40何万っていうのがありますし、であの皆さんもね不動産いらないっていうことが多いんですよ、うん、で不動産しかない方っていうのは、はい、できるだけ高くって頑張るんですよね、はいはいはい、ところがあの相続にいろいろ聞いてるとキャッシュでいくらか入ってる方は、まあ、お金もらったから島付けできますこのくらい出してもっていうね、うん、いくらでもいいから、あ、何でしたらただで処分していただいて結構ですか、お宅のいくら払えばいいですかみたいなね、方に相談も多いです。できちんとこっちもコンサルティングかけて、あのこれはこういう形の金額になってこういうふうに売ればいいですよっていうような形でお世話したりとかしてますし、あのなんかやっぱりまあ持ってた方がいいなっていうのもあるんで、うん、これ売らないで持ってるっていう方法もあるんですよっていう提案する場合もあります。
何しろね、あのいくつかこう提案はできるけど決めるのはご本人になりますからね。
そういうことです。そうですね、
それをどれを良しとするかはあくまでご本人の気持ちに委ねるしかない。
そういうことですね。でどういう提案をすればいいか、どうすれば一番その本人のご希望に添えるかっていうのは、はい、やっぱチューニングなんですよね。あのきちんとお客さんとあのいろんな会話交わして、はい、どんな形にしたいかとか、どういう生い立ちであるとか、金銭とか不動産に対してどういう思いをお持ちなのかっていうね、うん、で一番困るのはやっぱりこうバブルの時にいっぱい仕入れて、しかもほぼ半分くらい騙せで買ったみたいな不動産を持ってらっしゃる方ですよね、
は
い
は
い
は
い、
ずっと寝かしたままになってるものですね、はい、
そう
なんですね。
でもう子供はもうあんなもうしょうもないね、売れませんようなものっていうんでしょ、うん、と本人はあのお金出してるんで、いやもったいないとかね、築、うん、50年まだ新しいから貸せるやろとか、いやちょっとそれはかなり大変ですけどって今最近なんかの貸してもらう方も耐震性がどうのこうのとかって言いますし、あの断熱性能がどうだろうって言うんですよって、いやだってお前高い値段買ったのに、いや壊せ言うと今かとかってね、あの言われるんですよね。でいまだになんかいいのは売れるけど、あの悪いのは残ってしまって、はい、悪いのばっかり残ってるってありますね。
いやそれはもうね、はい、市場がいいものを欲しがるのは常のことですから、やっぱりただ本人にしてみれば自分の思いがあるもんだから、やっぱり高く売れるんじゃないかと思っちゃうんでしょうけども、そうはいかないですよね。それはまあ土地に限らず骨董品なんかでもそうですからね、絵画なんか含めてもね、その時高くてもね、20年30年経ったらあのこの作家もう人気ないんですよっていうことになりますからね。さて、西田さんは先月勉強会がありましたが、
そうですね、あの先月というか、まあ、先週の水曜日もそうですね、やったんですけども、はい、今回来られたのは、お母さんと娘さんと来られたんですけど、うん、お母さんが89、90、多分うちのやってるセミナーの中で多分最高齢だと思うんですけど、はい、の方がちゃんと自分一緒に来られて
ということは、お母さん自身もあのしっかりしてらっしゃる。
そうですね、はい、あのなんかまだ運転しとるとか人なんとかちらっと聞きましたけど、大丈夫かなと思って聞いてきとったんですけど、
で親子で来られるケースって割とねしっかりしておられると思うんですけども、
で、ね、はい、まあ、ただあのね、あのお話はしとるんですけども、やっぱり若干ほら専門用語でもねですけど、はい、あんまり聞いたことない言葉も出てくるもんで、なんか分かったような分からんようなみたいなことは言うとられたんですけれども、あ、まあ、そこは、ね、当然娘さんがリードして話を進めていかれると思うんですけども、はい、まあ、多分心配があるということは ね、ある程度お持ちなのだろうなと思いながらも、ただ来られたのはやっぱり市の広報の案内見て来られたもんですから、はい、まあ、まだ要は我々がどんなもんかもわからんということなんで、なかなか細かいことまでは、まあ、今後順番に、ご相談乗っていくことによって、話は前向きに進めていけるのかなと思っ てお話はしとったんですけども。
ということは受け取るのはそのお嬢さんだけではない
だけではないんですね、はい、なんですけど、まあ、一番近くに寄って世話しとるもんで、はい、一緒に来たがやみたいな感じで言っといたんで、はい、
これはかなりでもしっかり話していかないと。
そうですね、はい、
そのいつも世話しているのが私よっていう部分と、
まあまあまあ、
そうで、実際にじゃあどれだけ、はい、遺産が受け取れるかっていうのはまた違う話もなったりしますからね。ご兄弟がおられれば、はい、必ず何か言う人は出てきますよね、はい、そしたらね、
その可能性は大いにあるので、あ、まあ、まずは、まあ、当然ながら要は中身何をどんな形で持っとられるのかというのと、ね、相続人の方が何人いらっしゃるのかとかいうのも、まあ、話これからの話によって順番に紐解いていくっていう感じになるかなと思うんですけども。
ということはまだ取っかかりなんですね。
そうですね、はい、
で、まあ、まだまだ心を開いてもらってるわけではないという
。そうですね、そこからまずは、まあ、で我々を信用してもらうというか、うん、こんなことやってますよ、でこういうお話ができるんですよということで、まあ、この間来てもらったところでお分かりいただけたと思うんで、あ、まあ、また次回もよろしければどうぞということでお話ししたんですけども、うん、はい、
西田さんにとっては今年1年はどうでした？
そうですね、私の方もやっぱ相続なんですけど、やっぱり何でしょう、同級生とか同じ年代の子供同士立場で受け継ぐのをどうしていけばいいかというのは結構多かったですね、うん、やっぱりその今実家がこっちにあって本人はこっちにいない人だとか、
はい、
まあ、空き家管理預かってるんですけども、やっぱりなかなか踏ん切りがつかない部分はあったりするので、うん、そろそろ3年経つんでちょっと腹決めませんかということで、ちょっと、まあ、正月とか暮れの間に1回考えてみられたらどうですかという話はしてますけれども、
やっぱり誰も住まなくなって、
はい、
まあ、3年4年と月日が経つと、いくら中風通しをしたりしても、
そうです、ね、はい、
劣化は早い、
はい、来てます、まあ、早いというか、まあ、通常よりは進行は遅らせられてるとは思うんですけれども、はいはい、やっぱり人気がないというかそういう部分はありますので、何でしょうね、なるべくそんな中途半端な状態で引っ張るよりはどっかでちょっと蹴りつけた方がいいんじゃないですかということですね。時間経てば経つほどで、このご時世なんで要は売却価格もだんだんだんだん、
あ、そうか、
ね、まあ、場所にもよりますけれども、はい、なかなか要はいわゆる建物の経年劣化もありますし、その土地というか不動産自体の価値というのもだんだん、はい、下がっていく今傾向にありますんで。
そうですよね、はい、誰もが一等地にね土地持ってるわけじゃないですから ね、はい、逆にどっちかっていうとちょっと離れたところになるケースの方がほとんどですもんね、
はい、ありますし、やっぱり、まあ、我々いつもそれをやると空き家になるきっかけになってしまうじゃないかという話はするんですけども、結局近くにその造成地ができたらやっぱりそこで新築建てたいとか、やっぱりそういう話になってきてしまうので、そうなるとなかなかその空き家の形でそのつないでいくという、うん、空き家を生かして次につないでいくというのはやっぱりいろいろ本当に考えて工夫してやっていかなくちゃいけないなとは思ってますね。
やっぱり 人が中にいてなんだかんだ言いながらちょっとずつメンテナンスしてるうちじゃないとやっぱり、
うん、そうですね、
どうしてもダメになってきますもんね、
はいはい、そうなんですよね、うん、要は何かあっても気がつかなかったり、そのいわゆるその今時ではハクビシンが入ってきたりとか、
そうか
ね、シロアリ来たといっても普段いないとやっぱりわからないの で、
そうですよ、ね、
ひどくなってから気がついてしまうと、うん、ちょっと対処が大変だったりすることも多いのでとは思いますね。
ですね、本当に動物なんて本当ちょっとした隙間から入るって言われますもんね。はい、はい、では、お知らせを挟んで今度は後半伺います。